はい、ということで、岸本ガイでございます。
はい、
今回はですね、皆さんご存知の言葉にまつわるお話をしていこうかなと思っております。
はい、どんな話だろうか。
います。教えて都市伝説。はい、
はい、
都市ボーイズが話したいことを話すというコーナーでございますけれども、
はい、
今日はですね、あとことわざとか結構詳しいタイプですか。
ことわざ、いや、そんなことはないと思う。
そんなことはない。
僕、そんなことないと思いますね。
ことわざじゃなくてもさ、なんか例えばだけど、
はい、
中二病とかって言葉あったりするじゃないですか。
中二病、はいはい、ありますね。
なんとなく意味わかるでしょ。
伊集院さんが作った言葉ですよね。わかりますよ。
どんな言葉って説明する？
中二病と言われて、中二の時みたいな、そういうことでしょ。そういうことでしょ。
はい、
中二の時みたいな、ちょっとなんか病んだというか、中二の時独特のあのテンションに、中二でないのに取り憑かれている感じの病気というか、
まあまあ、っていうことみたいなね。
はい、
まあまあ、そうそう、そんな感じなんだけど、はいはい、あの言葉ってさ、そもそも別に、なんていうのかな、ちゃんと作られた言葉ではないじゃないですか、その。
ラジオの中で出た言葉ですよね。
本当にノリでできたような言葉じゃないですか。
そうそうそう、
でこれが変な話、別に中3病でもよかったし、中1病でもよかったんだけど、
まあね、
なんか中2病が多分一番しっくりきたっていうのもあって、その、広まったっていうか、あと語呂もいい感じっていうこともあってだと思うんだけど、
5月病もそんな感じよね、なんか、ね、まあそれはあるんでしょうけど、なんか6月病4月病よりやっぱ5月病の方がいいよな。
なんかしっくりくる感があるじゃん。でそのさ、しっくりくる感って、別になんかなんとなくのイメージでしょ。
五感かな
ね、だと思うじゃないですか。実は結構ちゃんと科学的にも説明できるかもっていうのがあって、
中二病、
まあ、中二病の言葉をね、はい、まあ、正式にというか、まあまあ、言い換えると、その妄想や思い込みへの信仰が最も高まる年齢が中二ぐらいじゃないかっていうことで、まあ、出たんじゃないかな、みたいな感じだと思うんですよね。
エヴァンゲリオンもあれか。あの子らも中二ぐらいか。
そう、そうね。あれも中学生ぐらいだよね。
14歳とかですもんね。確かね。
で、
な
んとですね、この、多分伊集院さんがね、だから広めたし、多分作ったんだと思うんだけど、
はい、そうですね、作った言葉。
やっぱりあの人の直感ってすごいんですよ。
うん、
イギリスの心理学チームが行った研究によると、思春期の陰謀論を信じ込む年齢は14歳が最も多く、その信念は大人になってからも変わらないっていうのが分かっていると。
ちゃんと調べたんですか。
そうっす。
いや、それは関係ないでしょ。
それはでも別に日本が中二病って言葉があるっていうのを別に知っててやったわけじゃなくて、ただ単純にやってたら、14歳が中二なんですよ。中学2年生。なんですけど、それが、まあ日本ではなくイギリスの方の心理学チームによって勝手に解明されて、で中二病っていうのはもうピンポイントで当ててたんだなっていうのが、まあこの度分かったと。
面白いですね。
でね、はい、そもそもその陰謀論のデータってなんで取ってんだろうっていうのもあるんですよね。その必要かそれみたいな感じなんですけども、はい、意外と心理学とか社会学の分野では陰謀論の効果を無視することはできないと。つまりそのこれまでの研究から陰謀論が人々の信念や行動に大きな影響を与えるということが明らかになっていると。だから、なんかそのみんなが動く行動することに、まあ、そもそも陰謀論が関わっているんじゃないかっていうのがあったから、まあ、ちゃんと陰謀論を研究しようみたいな流れになったってことですよね。はいはい、でイギリスでは約 60% の人が少なくとも一つの陰謀論を信じているっていうことが分かっていて、
あ、まあ一つでいいのね。
そうそう、一つ 60% だ、半分よりちょい上の人が何か一個は陰謀論を信じているっていう感じらしいんですよ。
もうちょっといると思うけどな。
ね、だから自分が思ってない可能性あるけどね。それを陰謀論っていう。
ほんまやと信じ込んでるという。
どうデータ取ったかにもよると思うんですけど。で、まあだからそういったことによってこういう調査を、まあ始めていたと。
はい。
で、年齢別で、 聞いてったんです、うん、中学生の教師の協力を得て36項目の質問リストを作ったと、
はい、
で、そのテストで、全くそうは思わないっていうのと非常にそう思うみたいのを1から7段階ぐらいまでやって、
うん、
平均スコアが高いほど陰謀論に対するし、信じているってことが高くなってる。
つけてる例点が多いほど高い数字ってこと、ね、
そうそう、だから非常にそう思うっていう7がめちゃくちゃ多いっていうのが、結果、調査結果で14歳の年齢で、もうとにかく陰謀論が大好きっ子ばかりだっていうことが、
何なんでしょうね、中2ってね。中1でも中3でもなく中2ってのは何なんでしょうね、うん、それね。
でも、妄想とか、だからそういう、なんか設定みたいなものにすごい影響を受ける年頃らしくですね。
面白いですね。
うん。で、まあその、自分の世界みたいなのを結構作っていることが多いっていうことみたいですね。で、今回の調査で、しかも他に分かったことが、他人が自分を批判しているという妄想、これ パラノイアって言うんですけど、
うん、
不信感が若者の陰謀論に 対する信念と、関連しているんじゃないかっていう証拠も出ていると、
はい、
だから多感な時期の不安とかストレスが陰謀論へ、うん、導いているんじゃないかというような。結構さ、中学2年生ぐらいの頃って、うん、他人が自分をどう思ってるかとか、
うん、
俺の知らないところで悪口言ってんじゃねえかあいつとかっていうのばっかり気にしてる時あったんじゃないかなと。
中2の時さ、これ人に言ったことあんのかな、いつの時期かはちょっと覚えてないんですけど、
はいはい、
学校を帰ろう思って、下駄箱あるじゃない、
うん、
で下駄箱がさ、外にあるのよ、
うんうん、
それで外にあるからそこの下駄箱から靴出そうと思ったら、
うん、
ツバメが巣作ってて、
ツバメが巣作る、
うん、上にね、
はい、
でそっからもたまたまなんですけど帰るときに、
うん、
あの肩に糞落とされて、
ああはいはい、あるよあるよね、
うん、でものすごく臭いのよ、
うん、
で臭いけど周り誰もいないのよ、
見てない、
見てないし、
うん、人
もうええわこれ、もう帰って拭いたらええわと思って、そのスーッと帰って、
うん、
でもその次の日さ、うん、なんか俺見てぶつくさ言われてるなって思っちゃうのよね。その時に。
誰かから回ってんじゃねえかって。
うん、そう、うん。あいつクソ漏らしたんじゃないかみたいな言ってる気がしたのよ。
クソ漏らしたは関係なくない、臭いからってこと、
そう。あの木の臭かったって。
ああ、臭い。
で、急いで変えてたから、あいつ多分クソ漏らしたんじゃないかって言ってるように僕は思っちゃったのよ。
はい。まさにパラノイア。
友達おらんからさ、
うん、
一人ごとでさ、おっきい声で、昨日はほんま大変だった。もう肩にもうほんまクソ落とされて、くっさいくっさい。
ねえ。
ねっていうのを一人で言ってて。
こんなかかるかねみたいな。
ねえ。肩って。
どんな確率みたいな。
肩って。これ、ね、他の人が見てたらクソ漏らした思われるんじゃないかなって言ってたけど、
うん、
誰も聞いてないし、多分そんな話もしてないんですよ。うん、
それ、いたわ。
それ。
うん、
ちょうど中学2年生の時だわ。
トイレから出てきて、うん、ズボンが濡れてるやつ、うん、うわー手洗っててびしょびしょにしちゃったよって言いながら出てくるやつ、いたわ。
小便やと思われたくないとかね、
うん、そうそう、
うんうん、
いやわかるけどな、
それそれそれ、それを俺未だにそれ言うからね、例えば手ほんまに手洗っててまた濡れた時に言うもんね、うん、手洗ってもってびしょびしょにしちゃったわ。
確かに、
それごとで言う
もん。確かにお前、
うん、
自分がやってることとかやったことを、
う
ん、言葉にするよね。
そうそうそうそうそう。
なんとかやってもうたな、みたいなのは、うん、よく言うわ、確かに。
言うんですよ。で、それ別にもう、癖になっちゃって、ちっちゃい頃のそれで、
うん。だからそうだよ、これ。
誰かにとかでなくて、もうなんか言っちゃう癖ついたんですよね、やったことを。うん、
だから報告義務が自分の中で勝手にできてるんだろうね。
なんかもう意識せず口で言っちゃう、なんかやったこととかを。
ああ。
うん。
それはだから完全なる、パラノイアですよね。
うん、ということは僕、中二病だと今。
いやもう中二病でしょ。そもそもやってることが中二病みたいなもんだし。
あ、そうか、
うん、っていうね、
うん、
だからつまり、まあ、これから話してるように、
うん、
要は意外と言葉ってなんとなく作られたような言葉っぽいものとかでも、
うん、
実は科学的に検証していったら意外と本当にそうだなっていうことがあるよっていう話で、
面白い面白い、そこのリンク
で。もう一個ね、面白いなって思ったのがあって、うん、よくさ、飯を食うときに、
うん、
こうすると飯がうまいなっていう、言われているのって昔からあるのって、
はい、ご存知？分かりますよ。うん、
何です？
空腹でし
え？まあまあ、それもそうね。
え、そうじゃん。
それもそうなんだけど。
空腹は一番のスパイスって言わない？
まあじゃあ、まあそれも一つ。
うん。え、違うの？
もう一つ。
何かしたら？
これももう、うん、本当によく昔から言われてるし。
塩振ったらうまいってこと？
違う。
そういうことじゃなくて？うん。ヒント状態、ヒント、ヒント。
それってだって気持ち的な問題じゃないみたいなやつなんだけど。
はいはい、何かやったら飯。あれだ、何を食うかじゃなくて誰と食うかだ。
ああ、
うん。
まあ、ほぼ正解。
うん。
うん、要は、その人と、みんなで一緒に食べると美味しいね、とか、よく言うじゃないですか。
うんうん、言う言う。
あの、ご飯は、ほんとみんなで一緒に食べなきゃね、とか、うん、鍋は、みんなでつつくから美味しいんだね、とか、
うん、
よく言うじゃないですか。
今、でもあれ雰囲気じゃないの？別に味変わんないでしょ。ね、
僕も、実はずっとそう思って、
うん。そうですよね。だから一人で食ってんだもんな、岸本さん。
うまいものほど一人で食いたいから、
ゆっくりね。
そう、あの、邪魔されたくないって思って。
確かにそうだ。
で、その食に集中した方が絶対美味しいじゃんって思ってたんですよ。
う
ん
う
ん、
絶対そうですよ。
ただですね、それが覆されるかもしれないという、うん、話が出てきておりまして。で、今特に、
うん、
あの、コロナ禍みたいになってから、うん、みんなやっぱ一人で、家で食べるとかってことが結構多いんですよね。
でしょうね、外で食えないからね。
そうそう。で、やっぱり一人ぼっちで食べるのが味気ないって思ってる人、結構実感している人が多いかもしれないんですけど、うん、まあ僕は常にそういう、そっちの方が好きだったから、
うん、
全然感じてはいないんですけども。
そうですよね。本当寂しいから、ね、
あの、今回、この度ですね、
うんはい、
名古屋大学の研究によって。
名古屋はよう研究するの。
なんでそう
他もよ、
も
なんか大体名古屋か西日本か東京とかでしょ。
まあ優秀なところが多いのかもね、うん。
僕は詳しくないのかもしれない。東北の大学でどこかのデータをって聞いたことないけど。
確かに。
北海道のとか。
まあもう物によるんだろうな。うん、その、なんか例えば。
研究してて。
そうそう、研究してるものが、あの、
なんか、そうか論文として出やすいとか。
とかさ、わかんないけど、
う
ん。
ニュースになりやすいとかね。うん、そういうことね。
そう。なんで、うん、まあ名古屋大学の研究によって、
うん
孤食、あの孤独な食事ね。孤食って言うんだけど、孤食の際は、誰かが話しているのを聞きながら食事すると、ご飯が美味しく感じられるということが明らかになったと。
どういうこと？
いいですか、うん、これすごい重要なところなんですけど、
うん、
要は面と向かって人と会食をしなくても、うん、動画内の音声で十分な効果が得られるという研究結果になったっていうことなんですよ。つまり人の声が食欲を増進させるようなスパイスになってるんじゃないかみたいな話なんですよね。
別に実体の人間でなくって、
うん、
テレビとかでもいいってことだ。
そう。だから美味しく、しかもより多くの量を食べられるってことが示されたっていうんですよ。
より多く、
量も違うんですって。
面白いね。
で、この研究チームがその3つの実験をやったんですけども、うん被験者の前目の前にモニターを置いて、
うん、
新製品でそれぞれ味が違うと伝えたポップコーンを、
うん
90秒間で好きなだけ食べてもらうという感じで、
うん
実験をすると、
うん、
で、それと並行してモニターに映像が映されると、
うん、
一つは物だけが映ってる映像、うん、もう一つは物と人が映っている映像で、うん、それぞれを音声オンオフで提示して被験者には計4回の試食をしてもらったと、はい、で、その結果人が映っているかどうかにかかわらず、うん、人の音声が提示されるときにポップコーンがより美味しく感じられ接触量も増えるということが判明したと。でモニターに映る人数を増やしても結果は同じで、
うん、
どの映像条件でも人の音声が入るか否かが結果を大きく左右したと。
映像ではなく音が大事なんだ。
そう、つまり人の声こそが孤食を美味しくする調味料になっているんではないのかというふうに言っていると。
意義あり。
何ですか。
意義ありです、それは。
名古屋の研究結果に異議唱えますか。
異議唱える。まあ、知り合いいるんですよ。名古屋の研究チームに。まあ、そこにはいないと思うけれども、はい、結構のおじいちゃんだからね。
はい。
意義ありですよ。
どこに、その問題があります
か。俺、それは、その、考えてる時間とかを奪ってるから、声を聞くことによって。要は、目よりも、目で見る情報よりも、うん、耳で聞いて何かを考えるっていう方が、僕は結構脳を使うと思うんですよ。
うん。
だから、飯食うときに、
うん、
ポップコーンね、さっきで言うと、
はい、
ポップコーンバクバク食ってるときに、うん、もうええわっていう感覚になりづらいんじゃないかなと思って考えてるから、別のことに聞い取られてるから、言葉というものに。
うんうん、
だからそれは別にその人間の声じゃなくても、
うん、ただの音でもいいんじゃないか
と、音というか何か考えさせられる何かであればいいんじゃないかなって思っちゃう。例えば映像だとしたら読み物とか、
じゃあ例えば、うん、その文字の羅列がブワーって出てるとして、うん、それを読んでいってポップコーンを食うっていう状態で、う
ん、それでも俺は伸びるんじゃないかなって思っちゃう。
美味しく感じるってこと？
美味しくは難しいかもしれないけど、
うん、
食うんじゃないかな量
その気を取られて、
うん、だって俺なんか小説とかなんか読み物読みながらなんかかじってる時俺知らんうちになくなってるって結構あるで。
ああだから、
うん、
そっち側に集中しすぎて食ってることを忘れちゃうってことね、うん、あね、
だからじゃないかなって僕思っちゃうんですけど、いかがですかね。
いや
名古屋の大学さん。
ああ、それに関して言うと、うん、ちょっとでも、ベクトルが若干違う部分があって、うんうん、これもともとだから、どっちかっていうと、美味しさがどっちが美味しいかっていう感じでやってたら、
う
ん、
量じゃないん
だ、量までもついてきたって感じの、うん、多分、研究結果じゃないかなって感じなんですよ。
美味しいと、じゃあ感じるのも音なんだ、全員。
そう。
うん、
音っていうか、話し声なんですよ。うんうんうん、だから話し声、例えば人の顔が映って一緒に食事しているっていう映像が音なしで流れていると、うんうん、そっちは美味しくは感じなかったってことなんですよ。で、あなたが言うそのなん
か
目の前の人に集中して気が取られてってこととはまたちょっと違うんだよね、多分話としては、うん、だから量だけで言うならその前の言ってたのも確かにちょっとありそうだなとは思ったんだけど、
うん、味は違うんだ。じゃあ
食事の質を高めるっていうことに関して言うと、
うん、
音が大事って、うん、でこれさすげえ他にもいろいろ使えそうだなと思ったのが、うん、だからリモートしながらご飯一緒に食べたりとかすると、うん、それこそその入院中とかでも分かんないけど、うん、なんかそういう状況だったら、うん、結構そのご飯
そうね、
美味しくないっていうのが意外とストレスになるから、
うん、味気なかったりとかするっていうもんね。
そうそうそう、そういう意味ではそれで音声流してるだけで違うんだったら、うん、結構いいんじゃないかなと思って、使いやすいんじゃないかなと思ったんですね、
う
ん、
食べなきゃいけないけど味気なくって食欲ないからって食べないっていうのももしかしたら改善されるかもしれないよね。
そうそうそう、うん、だからそのどれくらいのパーセンテージの美味しさに変わるのか分かんないじゃん、う
ん、分かんない分かんない
ねえ、美味しいと思ってたのが50だとして、うん、急にそれが70とか80とかいくものなのか、うん、それとも55とか56とかそれぐらいなのかにもよると思うけど、う
ん、昔のさ、じゃあ食卓でさテレビない時代にラジオ聞きながら飯食ってる時が一番良かったんだ。
あー、まあでもそれは別にラジオ聞かなくてもいいんじゃない、そのみんな話し声があった
から。そうかそうかそうか、確かに俺の想像してる、俺が想像してるやつが誰も喋らんと、うん、黙々ラジオ聞きながら飯食ってる、
それ個食をみんなでやってると一緒だから、
異常な家族でいたけど、
そういうことじゃない。
そうかそうか、確かに喋れないんだもんね。
普通に話をしながら食べるって多分、うん、ちょっとさ、あのなんだっけ、あれズーム飲みみたいなの流行ったじゃない、うん、
ありましたね、
あれだから意外と理にかなってたのかもなっていうのが、うんいいね、うん、今になって分かってきたっていう。
美味しくってね量も食べられるという。
でそう、高齢者における孤食の増加っていうのはうつ病発症のリスクとも関連しているってことらしいから、
うん、
だからそのモニターをうまく活用することでそのメンタルヘルスが予防できるかもしれない、うん、っていうことが分かってきたと。
素晴らしい情報じゃないですか、それは。
これだからね、みんなその一人で食ってて、うん、うわーもうなんか本当に味気ないとか、うん、もう寂しいなとかって思いながら食ってる人はもう動画とかでもいいから喋、うん、ってる人とかも人の声を取り入れて食べると、
うん、
ちょっと味変わるかもしれないよっていう話なんですよ。
だからずっとさ、ある居酒屋とかはさテレビ流したりするのよう
んうん、
テレビ流したりとか、今
流しっぱ多いよね、野球やるとかそのまま流したりとか、
注文する、
うん、
なんパッドみたいなのあるじゃない、
あ、うん、あの居酒屋によくあるやつ、
あれが勝手に喋り出す時とかあるじゃん
あ
の黙っとけよって思うんですよ僕、
何このタイミングで、
仲間神社って思ってたけどあれいいんだ、じゃん意外と、
だから計算してたか分かんないけど、うんうん、あの意外とあれが調味料になってる可能性
が
ある、
うんね、急に占い始めたりしやがるから腹立ってしょうがないんだけどいいんだあれは意外と、じゃあ
うん、まあそのイラつきでちょっと味が落ちてる可能性もあるけど、ね、
あ、まあそうかそうか、
そう、いい分かもしれんけど、
うん
う
ん、
っていう、お話でございます。
いい話です、素晴らしいですよ。それは
最後にまあちょっとことわざ系とかも、はい、あるんですよ。
はい、
あの、まあ、ことわざもさ、実際そんな状況ね、
うん、
本当にあんのかよみたいなものとかってあったりすると思うんですけど、うん、
ありますけど、好きなことがありますよ僕。一つ、門前の小僧習わぬ経を読むっていう言葉があって、
うん、
あの子供がね、
うん、
お寺で直接そのお経とかを学ばなくっても、うん、門前で毎日毎日行ってお経を聞いてるうちに、
うん、
もう習ってもないようなお経を読むことができるよねっていうものなんですよね。
なるほど。
それすごい好きな言葉で、
それはまあ合ってるというふうに体感できるものかっていう感じではあるけど、
うそうっす。なんかね、やっぱりその普段の生活の中で意識してないんだけれども、うん、そのことに触れることが多いと、なんか意識したりとか覚えたりすることってあるじゃないですか。
あるね。
奥さんがね、
うん、
もう俺全然好きじゃないあるアーティストの曲ずっと歌うんですよ、
うん、
ずっとやっぱり知らんうち覚えてるもんな。
ああ、
うん、
なるほどね、
うん、
まあ、それで言うと、例えば類は友を呼ぶとかっていう言葉あるじゃないですか。
類友みたいな言いますよね。
類友ね、そう、最近若い子はそういうか、うんね、うん、まあ、でもさ、それってなんとなくのイメージで言ってるだけかなって思う人もいると思うんですけど、うん、
はいはい、
これも結構だから、ちゃんと科学的に分かってることだったりするんですよ、
うん、
類似性の法則っていうのがあって、
はい、
対人で魅力を感じる人っていうのは、
うん、
やっぱり自分とその趣味嗜好性が近い人ほど親近感を覚えるってこと で逆に遠い人ほどやっぱ反発するっていうのが、まあ分かっていると、
はい、
だからこれ男女の恋愛のケースでもあったりとかして、うん、おしどり夫婦っていうのがあるじゃないですか、
はい、
なんかもう要は似た者夫婦になっていくっていう、
うんうん、
それはもうだから科学的にも自然な流れだという、うんうん、ことらしいんですよね。
でもおしどりってすぐ別れるんですってね。
あと、
うん、
意外とあれだよね、よく言われてんのって、うん、
何、
自分と違う人の惹かれるっていうのも言われてるんだよね。
あ、そ
う
そ
う、う
ん、別もあるんだ。じゃあ
だから逆、まあ、両方あるんだけど、
うん、
まあ、友達関係でも類似性が多い人ほどやっぱり好感度が高くなるっていう研究結果があるから、
なんかジュニアさんも言ってたな、犬も歩けば棒に当たるみたいな、
うん、
あれがなんか2つの意味があって全然真逆だみたいな
話、うん、あ、そうそうそうだよ、
してましたよね、
うん、もともとは、今とは違う使われ方をしてるみたいなやつね、
うん、
そうだからね、あれなんですよ、意外とこういうことわざっていうのは、うん、意外とエビデンスがそもそもあったりとかするものがあるよっていう話でございますんでね、うんうんうん、
まあ、時代によっても変わってきてますよね、言葉もね。意味すら
そうだね、
ちゃんとした、ね、真逆になったりと か、
うん、だからそれこそ笑う角には福来たるとかっていう言葉あるけど、うん、これもまあちゃんとその、常に笑うことによって表情筋が笑顔にするだけで、ストレスホルモンが減少するみたいなのが科学的に実証されてたりとかするし、
うん、
ユーモアがある方が相手が聞く耳を持ってくれるようになるとかっていう、うん、まあね、研究結果とかもあるから、うんうん、まあ、実際やっぱりそのどう捉えるかっていうのもあるんだけど、
うん、
ちゃんとエビデンスがあって昔から言われてるんだなっていうことはあるんでね、
うん、
こういうことわざとかも意外とまあ、役に立つっていうことでね、
うん、
だから意外とその言葉っていうのはちゃんとした、うん、実績とか研究とか、
はい、意味があるんだ。
あ、まあやっぱりそういう昔の人がね作ったものとかもちゃんと分かった上でやってたのかもしれないということですね。
なんか生活の知恵みたいなのが言葉になってるパターンよね。なんかそういうのって。
そう。
で、それをちゃんと調べてみたらデータでもって立証できるという。
そう。
面白いですね。
中二病はね、感覚がマジでビッタシ正しかったっていうパターンとかね。これも面白い話ですよ。なんでね、皆さんちょっと参考にしてみてください。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。